ファームサーカスの地産地消遊ぼう特別編。この番組は道の駅フルーツフラワーパーク大蔵の提供でお送りします。この時間は道の駅フルーツフラワーパーク大蔵で開催中のイベントいちごサーカスの特設スタジオで収録しております。ゲストにお迎えしましたのは大蔵町いちご部会会長の久保裕樹さんと二郎いちご部会会長の山根康さんのお二方です。お二人には先週もテーマについてお話をいただきましたが、ここからもちょっと今回は難しさとか栽培されての失敗談とか、そんなお話も忌憚なくちょっと聞かせていただけたらと思いますので、お二方どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
いちごは本当に私実はものすごく好きなんです。で息子に私が亡くなった時にはいちごをたくさん入れて、お花よりもいちごをたくさん入れてほしいというぐらい好きなんですけど、なかなか栽培が難しいという、特に去年は気温が高かったりとか、結構デリケートな果物なんだなと思って、栽培の難しさ、特になんかこう大敵とかありましたら、ちょっとお二方でいろんなお話聞かせていただきたいんですけども。
はい、
お願いします。
どこ難しい、全部難しいけどな。
いやもう難しいって言ったら、まあ、それ例えばキャベツとかでしたら、まあ、植えたら生えてくるんですけど、ね、植えたって生えてこないのがイチゴ。
え、そうなんですか。
イチゴってね、バラ科なんですよ。バラ科で、まあまあバラ科って結構あるんですけど、桜とかもバラ科なんですよ。で、はい、桜ってすごく変な時期に咲いたりする時あるじゃないですか、
はいはい、
あれ絶対ね、秋の気候がおかしい、おかしいというか平年とちょっとずれてると、はい、変な時期に咲いちゃうんですよ。でイチゴも一緒で、日が短くなって気温が寒くなったら花を咲かそうとするんですよ、
はい、
逆に日は短くなっても気温が高かったら花を咲かすスイッチが入らないんですよね。で例えば夏が暑くて秋も暑かったらイチゴは植えれないんですよ。
植えることがまずできない、
まずできない。イチゴっていうのは花を咲こうとするスイッチが入ってかを、スイッチが入ったと確認してから植えるんですよ、
うん、あ、そうなんですね。
そうなんです。だからどんどんどんどんね、秋が短くて暑かったら植える時期がどんどんどんどん遅くなってしまうんですよ。となるとね、それっていちごにとって辛いことで、日照時間も短くなる、気温も下がっていく、だから条件悪くなっていくんですよね。だから今度花は咲くんですけど体力がついてないんで、いちごも小さくなったりとか数が取れなかったりするんですよね。だからそれが難しいですね。やっぱし自然と戦っていかんとダメなんで、当然ですけどね、農業ってそうなんですけど、でもいちごは特に敏感というか、なんで、
じゃあここ数年の異常気象っていうのはかなり泣かされてしまう毎年でしたか。
そうですね、植えるのは確実に遅くなっていってますからね。
で体力がつかない状態になると。でビニールハウスでも気温の調整はできないんですか。
あ、できます、できます。
あ、できるんですけど、はい、その下げることができないんですよね。
保温はできるけど、
はい、
熱くはできるけど下げるのができない。
そうなんです。
難しいんだ、
うん、だから10月に平均気温15度ぐらいが欲しいんですけど、
10月に15度なんて去年はそんなことなかった、うん、夏日結構ありました。
ありましたね、
はい、
だからそうするとハウスの温度はもっと上がっていくんで、それを下げるための工夫っていうのが、まあ、やっぱりちょっと難しくなってくる。もちろんその平均気温15度を維持できたら早く花芽も上がってきますし、はい、まあ、苗も強くなりますし、 暑さで弱ることもなく、まあ、そこがやっぱりちょっと難しいですね。
でもこの気候ってこれからどんどん日本も四季ではなくて二季だともね、言われるぐらいになってくると品種改良とかにもなっていくんでしょうかね。
そうですね、ちょっと難しい話する とその低温で短日日が短くなるって反応してるのは一気なりっていう促成品種で、それは冬いちごって言われてるやつですね。
冬いちご、はい、
冬から花咲いて、条件が良ければずっと連続して収穫できるっていう、はい、で夏いちごっていうのもあるんですよ、はい、これ四季なりっていうんですけど、はい、これは日長に関係なく、まあ、温度にも左右されずに花が咲くんで、でそれを交配して、その四季なりの性格をちょっと入れた品種もあります。
今もうそろそろ出てきて
ます。出てきてます、ええ、このお父さんお母さんで片方が四季なりの血を引くようなものもあります、
ということは今後はもうちょっと待てば苦労もちょっとどうはいかないですかね。そんな1たす1は2なんていかないですからね。ものづくりはね
難しいですね、
でまあ例えば我々冬いちごやってるんですけど、はい、でその交配品種が生まれてきたとして それを育てるノウハウもまた必要になってくる
ので、そう
下手するともう全然違う品種になる可能性もやっぱあると思うと、なかなか新しい品種が出たからといって、まあ、一応うちは割とトライしてる方ですけど、まあ、なかなか難しいなという
印象。難しいな、
過去にこれは大きな失敗だったなっていうものはもしよければお話ししていただけたら
失敗だらけですけどね。いちご作りで一番難しいのは、もう僕は苗作りと思ってるんですよ。苗作り、
これは多分一番最初に苗でつまずく人の方が多いんじゃないですかね。
大体失敗するのって苗です。
どんな失敗になるんですか。
苗ってね、暑い時期作るんですよね結局は。
はい、
暑い
6月から8、9月ぐらいまで、
そうですね、
はい、
埋めるまでなんで、その間っていうのはすごく暑いんですよね。だから植物にとっては過酷な環境なんですよね。でしかもそのいろんな病気とか、虫とか、病気や虫にとってはいい季節なんですよね、
なるほどね。
なんで一番やっぱ一番しんどいのが炭疽病やな。
そうですね、
もう全て枯れることもある。
はい、
もうちょっと出たら、まあ、基本的にはアウトっていう、
基本的にはそういう体験は
ありますよ。
もちろん
もちろんですよ。いちご農家なら絶対してると思うんですよ。
もちろん してなかったらちょっと運がいいだけ、
そのぐらいに、
まあ、一番最初につまずくポイントやと思いますね。
そうですね、
これにならないようにする解決策っていうのは、
うちはもうあれです。なんで病気になるかっていうのを考えてて、ずっと何種類も僕育苗の方法ね、方法いろんな方法があるんですよ。それを何種類もやって、最後結局これをすれば大体防げるなっていうのが水なんです。
お水
をコントロールする、
はい、水やりのコントロール、
水やりというかね、まあまあ水やりですね、はい、水やりなんですけど、うちでね、苗で多分8500から9000株作ってるんですけど、それって手でやるのってすごくしんどいじゃないですか。
すごい
そんなんね、火くれちゃいますよね、手でやる。だから自動で水が入るようにしてるんですけど、それで水が入るんですけど、水が残っちゃうとそこから病気になっちゃう。
水はけ
だから水を切るって僕言ってるんですけど、必ず水を切る、水を切って水たまりをもう絶対作らない、なんで、それを一つ、あと、面積あたりの葉っぱ葉の数を制限してるんですよね。僕は72枚ルールって言ってるんですけど、 稲の苗箱の面積ってご存知ですか？分かんないですよね、
申し訳ないです今手でしてくださってるのが、
これぐらい
60×40 ぐらい
ですよね、うん、それに葉っぱ72枚まで、
あ、はい、
っていうルールが、はい、してるんですよ。だから、なぜかっていう、なぜそうするかっていうと、やっぱ風通し、
うん、あ、うん、結局はね、
そうなんですよ、はい、風通しが悪いと病気になっちゃう、なんで風通しを良くすることですね。なんでこの葉っぱの制限と水を必ず切るっていうことでだいぶ苗は安定しましたね。
あ、そうですか、はい、久保さんはいかがですか？
もうちもほとんど一緒ですね。あ、やはりもう、まあ、苗の 葉の数を減らして、
うーん、
でなるべく涼しい環境にして、まあ、やっぱりちょっとその葉、古い葉が残ってると、まあ、それもやっぱり病気の元になりやすいっていうのもあるんで、特に一番最初の点、一番最初に生えてきた葉っぱなんかはまだ小さい状態で、はい、次のは、まあ、ちょっと大きくなっていってってなると、はい、小さい葉っぱがやっぱりちょっと下に溜まり始めるように、はい、まあ、そんなひどいとこないかもわかんないですけど、まあ、そういうのをちゃんと細かく手入れしてあげる。
うわ、手間がかかりますね。
そんな手間ですよ。
そうですね、うん、それ
も暑い時ですからね。
本当そうですね、うん、でもちろん外での作業
です、ね、そうですね。ハウス、ね、だから苗、まあ、苗専用のビニールハウスがあるんで、
はいはい、
そこで、
あ、全部じゃあもう中で。
中です、中です。
あ、そうですか、
はい、あ、だからまあひどい時だと40度とか、
うわ、
上の方はね、もう45度とか、
うちは去年から
雨にしたんです
か？あの、強制的に外気導入、
あ、そうなんですか、
うん、入れて、あの、その上に溜まってる熱い空気を全部外に押し出すみたいな感じにした。それで 1.5 度ぐらいかな、下がったかな。
うちはもう側面全部網にしましたね。もうつまめも何もかも、
ああ、
これ屋根だけビニールになってて、
ビニールして、
それで、ほんま、端っことかやと、こうビニールの端っことかやと、うんうんうん、ひどいと40度とか50度とかなってたんですけど、それがもう、いや、まあ、外気温プラス 1,2 度ぐらいになって、これはちょっとやってよかったなと
思いました。いや、もう暑さとの戦いやからね、
うん、
でもう本当苗でほとんど決まっちゃうんでね。
あ、そうなんですね。
いい苗ができれば、
はい、
いい苗ができていい時期に植えれたら、まあまああとすんなりいきますわ。
そうですね、うん、なんかそこまで一生懸命手をかけた苗を植えていきたいのに気温が下がらなかったらなかなかできないということで、
そうですね、僕が一番最初やり始めた時は9月の20日ちょい前ぐらい、うん、18とか15とか、うん、その辺に定植というか、まあ、本舗というか、まあ、農場に植えれたんですけど、はいはい、今はもう大体9月の末か、うん、まあ、その様子見るところやと10月初旬とか、うん、
この6年ぐらいでそんなに、そ
う、だからもうすでに 3,4 週植える時期は違う、 3週は違うんですよね。
うん、秋姫紅ほっぺ、うちは秋姫紅ほっぺ美味しいベリサチノカヤ、ただ秋姫も、去年は9月25日スタートやったな。
うちはでも9月27、28、29、3日間でも全部植えた、
うん、サチノカどうやった？
サチノカ全然ダメですよもうまだちょっともう僕のスキルが追いついてないし、
あのイチゴ儲かれへんで
ほん、ま、いやでもそんな雰囲気しましたね、
うん、脇芽は多いやろ、収量少ないやろ、味は何、もうちょっと変なことしたら酸っぱくなるし、
いや、まあ新しいハウスじゃなくて古いハウスの方に植えたんですよ、うん、まあ、だから古いハウスの方が全部実験棟にしてるんですね。おーおーおー、うん、そこでやったんですけど、うん、まだ取れてないですね。
ですよ。
まあまあそれはポロポロやったら取れてますよ。
ああ、そう、
うん、
え、なんでなんで、
はい、
まあ、え、降雪、
高設ですね。でちょっとそのハウス
感
温もしてるんですけど、うん、やっぱちょっと古くてハウス自体が、うん、だからちょっと低いんですよね温度が。これでいあのほとんど換水も手作業、まあ手作業じゃないんですけど一応自動換水されてるんですけど、うん、まあ、ちょっと肥料もつどつど調整していかなあかんみたいな、うん、まあ、昔、まあ、ドサトロン入れてるんですけど、うん、まあ、それのドサトロンも結構頭が
いや、まあ、大雑把やからな、ま
あ、あの別にあれのせいで
制御してるわけじゃないから、
そう、あのそれのせいでなんかもう液量がうまいこと調整できてなくて、おうおうおう、どうもちょっと薄いんかなと思って、うん、濃くしても肥料引き上げてくれへんとか、まあ、そんなドサトロンが、だ多分流量が足らへん、
そうやろな、
うん、ううけど点滴チューブやからなんかどないしょうもないみたいな、
うん、しゃあないな、
そういうので、まあ、ちょっと、まあ、とりあえず、まあ少なくとも3月には取れるはずなんでまあちょっとそれでええかなと思って
まあな、
うん、いやでもその隣の隣の隣の塔と隣の塔は、うん、あのまあ顔もしてあって、うん、秋姫、うん、紅穂、うん、幸の花の3種類植えてて、うん、やっぱ紅穂は、うん、やっぱりそのちょっと過酷な環境下でも、うん、もう普通に取れてるって感じですね。
ああそうなんや、まあ、うん、せやな、だから秋姫も取れてるやろ、
秋姫も取れてます、
うん、
幸の花だけが、うん、まあ、多分そうやろうなと思いながら、ちょすいませんちょっと専門的な話、
いやいやでもなかなかあもうそんなに種類によって違うんだというのを今初めて、うん、私たちは本当にこう売ってるのを見るだけで自分 の、 あの好みの形だったり味だったりという、うん、あの秋姫大好きです。あ、ね、でもこれちょっと柔らかいんですか ね、 ですね、はい、なかなかあの遠くまでにはあの出てないですよね。
あ、そうですね、ね、まあ、流通に乗らないですね。
そうなんですね、はい、大きくって、うん、あの縦長ですけども、うん、食べ方を初めて伺っていわゆる先からじゃなくてヘタのこう取ったところからいただくと二度おいしいというね、うん、あの食べ方を教わったもう秋姫、紅ほっぺも名前通りに赤くて可愛らしいですけれども、うん、幸の花がそんなに大変な種類とは知らなかった。
でも比較的新しい品種でしょうね、うん、そうでもないですか。
だって、幸の花と秋姫で紅ほっぺ、
あ、そうかそう
か、うん、ああなるほど、うん、そうなんですね。
あ、そうですよ、うん、で幸の花が片方の親になってる品種が結構あるな、
そう、うん、あ、蝶乙女とか、
うん、美味しいベリーとか、
あ、美味しいベリー、うん、
美味しいベリーは片方が幸の花だったと。
今後どんなイチゴが出てくると思われますか。こう例えば大きさだったり、あまおうっていうのがねもう今は名前ばっかりだなっていうことで、もう一つこうあの大きさも含めて、うん、で甘いだけを好むあれではなく、あの前回の方の放送でもありましたけども、あの芳香わせですか、
ね、
甘さと酸味というね、この両方ある、私もそれも好きなんですね、うん、だからどんな新品種が次出てくるかなと思ったりするんですけど、
どうかな、分からないというか、さっきの話でね、はい、幸の花って全然儲からへんですよ、うん、でもね僕作ってるんですよ。
それはなぜ、
好きやから、
味が、お味、
味が、幸の花が一番おいしいと思ってるんで、であの手間かかるし、収量もないけど、作ってるんですよ。まあまあそれがなんていうかな、なんかやりがいというかね、自分の好きな味のイチゴを、自分、まあお客さん関係なしにしてね、自分が好きなイチゴを作るっていう、
久保さんはどんなイチゴが好きですか。
まあ、僕はちょっとまあ、幸の花はちょっとトライっていうのでちょっとやってみたんですけど、あ、はい、まあ、昔から好きなのは、まあ、四つ星っていう品種があって、
あれ初めて聞きました、四つ星
ですね、はい、これはちょっと以前山根さんにもプレゼンさせてもらったりしたんですけど、はい、まあ、これが、まあ、やっぱりちょっともうここ10年ぐらいの新しい品種になってて、はい、で、まあ、ちょっと収量というか、まあ、収穫できる量は、はい、まあ、その秋姫とか紅ほっぺに比べるとちょっと見劣りするんですけど、まあ、味がすごく良くて、ただやっぱりちょっとその形にまとまりがないせいで、なかなかちょっ お客様の手に届けるのがちょっと難しいんですけど、
ええ、あ、そうなんですか。代償ができてしまうんですか。
そうですね、まあ、で比較的小さい実になりやすい、
うんうんうん、
まあ、これは僕がちょっと下手なだけなのかも分かんないですけど、まあ、それを
難しそうですね。
ちょっと今、まあ、僕がここに来てからずっと取り組んでるという感じですね。
あのアメリカの方のイチゴってなんか硬いイメージがあったんですけど、
ああ、はいはい、
日本のはなぜあんなに柔らかくできるんですか。
うーん、
リスですか。
いや、
まあ、品種改良
かな。いや、ただアメリカは多分若取りしてるだけだと思うけど、
まあ、早く取ってる、
うん、
は
あ、うん、でと思うんですよ。あのなんか秋姫も若く取れば硬いですよ。
あ、そうなんですね、うん、
あのなんで例えばね、美味しいイチゴを食べようと思ったら、
はい、ぜひ教えてください。
完熟のイチゴを食べる。
やっぱりそうなんですね、うん、はい、
そしたら完熟のイチゴをどうやって食べるかってなると、うん、一つはイチゴ狩り。
そうですね、イチゴ狩り。
それか農家の直売。
あ、直売、
うん、ですね。で、あの例えばスーパーのイチゴ、全てのスーパーがそうじゃないんですけど、やっぱし若取りするんですよ。
あ、そうなんですね。
で輸送が絡むん
で、ね、どうしてもね、どうしても、
はい、どうしてもあのまだ青いやつでトラックで赤くなってテントで赤いというね。こんなん言うたらスーパーむっちゃ敵に回しますけどね。あのね、いや、ただね、なんでか、なんでこういう話をするかというと、メロンとかバナナは追熟するじゃないですか、
はい、
ね、もぎってからも置いとけば甘くなる、うん、イチゴはならない。
ならないんですね。ならない。
イチゴはもぎって終わり、
もうその時点で、
だから完熟を食べようと思ったら赤いイチゴを食べれるのはみんな食べれると思いますよ。ただ完熟を食べようと思ったら農家の直売か、はい、イチゴ狩り。
運んでる間に赤くなるんですか。
うん、なります。
イチゴ、
イチゴ、
まあ、それはちょっとスーパーさんとか大量の流通業の方々の努力によって皆さんのお手元に気軽に届くようになったっていうことで、まあ、その味も、もちろんスーパーさんも量販店さんもちょっといろいろ工夫はされてるんですけど、さすがにそこは我々直売、
いや、もうかなわないですね、もちろんね、
うん、
が負けるわけにはいかない。
そうですよね、
ところですよね。
譲れないところですよね。いや、
本当に、まあ、でもスーパーのイチゴって棚持ちいいんでね、やっぱり。
そうですね、うん、
やっぱり1日2日経ってもしっかりしてるし、はい、それを若取りしてる。
それでいて、まあ、その、まあ、味の変化もそ大きくない、
ええ、
だからまあやっぱりそこはスーパーさんのすごいところ、
うん、だからどっちを取るかということですね。そうです、結局はね、そうですね。いや、あの美味しい食べ方、私はあの自分で勝手に言ってしまいますけど、もしその他に美味しい食べ方があったらぜひちょっと教えていただきたいですけど、
まあ、僕はイチゴ狩りで、うん、
はい、
まあ、一応、まあ、あんまり評判良くないですけど、
うん、
形悪いイチゴ探して食べてもらうんが、
あ、
やっぱり奇形化、はい、まあ、流通に絶対乗らないんですけど、
そうですね、はい、
奇形化って基本的にはその、まあ、僕らは見つけ次第撤去していくんですけど、
はい、
まあ、時折残る、
はい、なんか2つがくっついたようなものだったりありますね。
そういうのは基本的に赤くなるまで時間がすごくかかるんで、だから甘くなりやすい。
そうなんだ。
あの、俺花いちごって呼んでんねんけど、
はい、
この見たことあるかな、こうで、こう細な、うん、細
長、うん、
こんないちご、
そのキュウリみたいになってる、
い
ちご、あれね、
めっちゃ美味しい、
めっちゃ美味しい。あの、あの飲み屋行ったらあのビーンズ出てくるじゃないですか、あのグミみたいな、
ええ、
あんな感じですね。
あ、そんないちごあるんですか。
もうこれ農家の特権ですね。
あ、
あん、めっちゃ美味しいです。
それは先ほどおっしゃった奇形化の一つ、うん、まあ、でやっぱり時間がかかるから赤くなるまで甘みがギュッと、
うん、多分そうだろうと思って、
ね、
それだけ出荷しろって言われたら絶対できない。あ、
それは無理無理。
めったにない。
めったにない。
そうですか。じゃあいちご狩りに行かれた方はもうあの事前になるべくそういうのはこう外してらっしゃるけども、ね、うまく見つけられたら、
もし見つけれたらもう本当、うん、おめでとうってことです
。そうですか。ありがとうございました。もうぜひあの美味しくなってこれからどんどんまだ5月まで楽しめるということですのでね、私もあのなかなかちょっとお値段が結構いいお値段になってきまして、高級な果物の仲間入りですからね、はい、あのそうそうあのしょっちゅうはいただけないとなったらやっぱり今おっしゃったように直売、それからいわゆるいちご狩りに行く、うん、そういう形で、うん、はい、美味しいいちごをぜひ味わいたいなと思いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
2週にわたってお話をお伺いしましたのは大蔵町いちご部会会長の久保裕樹さん、そして二郎いちご部会会長の山根康さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は道の駅フルーツフラワーパーク大蔵の提供でお送りしました。